特集第29回市民との意見交換会を開催。市内15地区で開催し、154名の皆さんに参加いただきました。さまざまな意見が交わされました。第29回市民との意見交換会は令和6年5月7日から15日まで市内15会場で開催され、延べ154名の方に参加いただきました。いただいた意見等は広報校長委員会で整理分類を行い、予算決算委員会の各分科会に振り分けて課題の分析や政策研究に活用していきます。意見交換会の内容をもっと知りたいときは、市のホームページで今回の内容も含めた過去の意見交換会の報告書を掲載しています。 QR コードがあります。図があります。市民意見を起点とした政策サイクルのイメージ、この言葉の周りに1から4まで様々な動きが書いてあります。矢印で結ばれていて、最後は1に戻ります。1、市民との意見交換会、皆さんの声。2、政策研究。3、政策立案提言。4、事業執行状況の監視評価。図終わります。皆さんの声が政策立案の起点に。今回の意見交換会では、地域の役員のなり手不足を心配するご意見などが多く寄せられました。こうした市民との意見交換会で出された皆さんからのご意見を、議会の政策立案の起点として、地域が抱える課題の解決につなげていきます。次回の市民との意見交換会は、令和6年11月の開催を予定しています。詳細については広報議会11月1日号でお知らせします。もっと知りたい議会の疑問。9、政策サイクルという言葉や図が出てくるけど、そもそもどういう意味なの？ A、 市民の皆さんの声を政策に反映する仕組みのことです。議会と市民の皆さんとでこの政策サイクルを繰り返していくことで、皆さんの声が市政に反映され、住民福祉の向上につながっていきます。大戸地区での市民との意見交換会の様子。令和6年5月14日。この添え書きとともに、意見交換会の様子の写真があります。14、5人の方々が集まってお話ししている様子です。写真終わります。ボイス、いただいた意見を次のステップへ。意見交換会で出された意見は広報校長委員会で集約し、そこから見えてくる現状や課題を整理しています。ここでは広報校長委員会で整理した意見の一部を紹介します。これらは今後各分科会の政策研究や政策立案に生かされていきます。真ん中に持続可能な地域づくりと書かれていて、周りに4つの意見が書いてあります。その他に問題点など書いてあります。1つ、担い手不足、区長の負担軽減が望まれる、まちづくり団体で地域の役員を集約できないか、門田地区。1つ、各種団体の役員の担い手が不足している、高座市地区、大戸地区。1つ、各種団体の役員を一人で複数担っている方もいて、個人の負担が増えている。各種団体の取り組み内容を精査、整理することで 役員の多忙化の対策となるのではないか。町北高野地区。一つ、二つの町内会が解散した。加入率の低下や高齢化、担い手不足が課題である。行人地区。見えてくる現状や問題点。加入率の低下や高齢化などにより、担い手が不足し、町内会単体では地域活動を維持していくことが困難になっている。ここから議会での取り組みにつながっています。議会での取り組み。行政が町内会に対してお願いしてきた内容について、持続可能性の観点から見直す必要性があり、町内会と行政それぞれの役割を整理する必要があります。持続可能な地域づくりに向けた市の支援のあり方について調査研究していきます。児童生徒への支援のあり方。一つ、学校給食費を無償化してほしい。各地区。一つ、小規模特任校制度を使っている遠距離通学児童生徒への支援をお願いしたい。大戸地区。一つ、地域としてどう子育てをしていくかが課題。門田地区。見えてくる現状や問題点。所得の低い世帯への支援制度だけでなく、すべての子育て世帯にとって子育てしやすい環境が求められている。支援制度と合わせて財源の問題も考えていく必要がある。これが議会につながって議会での取り組み。人口減少が進む中で子育てしやすい環境の整備のための支援体制について調査研究していきます。災害や危機への備え。一つ、災害への備えに要支援者名簿をどう活用したらいいかわからない。北会津地区。一つ、自主防災組織の担い手が不足している。ハザードマップの見方や自分がどう行動したらよいか住民に浸透していない。日進地区。一つ、大雨の際の避難場所として防災公園を作ってほしい。東山地区。見えてくる現状や問題点。地域の自主防災組織の担い手が不足している。要支援者名簿の活用ができていない地域がある。これが議会につながって議会での取り組み。地域の防災組織の在り方に関する市の方向性や、日頃から地域と行政がうまく連携できる体制の整備について調査研究していきます。次は意見交換会から政策予算化につながった事例を紹介します。港地区の給水施設整備をより良いものに。あなたの声が議会を動かす姿勢が変わる。この大事とともに、上空から撮影した港地区と添え書きがあり、写真があります。令和6年6月定例会議に港地区の給水施設整備に関する補正予算が計上されました。概要は6月定例会議のところで。金額にして約342万円。市全体の予算規模に対し決して大きい金額ではありません。しかしこれは平成21年2月に開催した市民との意見交換会から継続して意見が出されており、地域の皆さんの声に基づいて議会が根気強く働きかけてきた成果の一つです。課題の発見からどのように政策や予算反映に至り改善されてきたか、 経過をお伝えします。きっかけは市民との意見交換会。これまで開催された市民との意見交換会の記録を遡ると、第2回市民との意見交換会平成21年2月開催から港地区の水道インフラの整備を望む声が継続してありました。この地域課題は港地区に住む皆さんが長年にわたり水道インフラの改善を望み続けてきたものであり、市も費用や水源等のさまざまな課題について検討してきた経過にあります。水道インフラ改善を望む地域の皆さんの声を受け、議会は課題解決に向けた協議検討をすべきと考え、常任委員会とは別に港地区水資源問題に係る検討委員会以下検討委員会というを設置し、地域の皆さんとの意見交換や現地調査を通して現状の把握に努め、課題解決に向けた方向性を整理しました。検討委員会と港地区区長会の皆さんとの懇談会の様子の写真があります。平成24年10月18日議会として市に対し強く要望。検討委員会の設置後、議会は計16回の検討委員会を開催し、平成25年6月定例会で港地区における給水施設未整備地区の早期解消に関する決議を全会一致で可決し、市長に提出しました。決議は議員が一丸となり住民の代表である議会として行う意思表明であり、市に対し課題解決に向けた見通しを住民に示し、主体的に取り組むよう強く要望しました。またその間、市民との意見交換会も開催され、住民と議員の間で課題解消に向けた取り組みに関する進捗や要望などについて頻繁にやり取りがなされました。課題改善に向け、市ではこれまでも港地区の水の課題に対して調査・検討を行ってきましたが、この決議や地区の区長会からの要望を受け、平成26年5月に港地区給水施設等整備計画を策定しました。この計画は平成26年度から平成30年度までの5年間の計画で、港地区において生活用水を安定して確保できるよう、市と地区住民の役割を明確にし、今後の具体的な方針を示しました。また計画策定から現在まで給水施設等の整備や排水管整備について市は協議・検討を重ね、地域の皆さんの意向を踏まえ、米印市給水施設等整備費補助金の交付を行っています。米印補助金交付実績、市給水施設等整備費補助金活用による港地区整備実績約5億3400万円計画策定後の平成26年から令和6年3月末の累計、米印一部地区の整備方針が未定であったため集計時点で実績がない地区があります。検討を継続。平成30年に港地区給水施設等整備計画の期間が終了した後も、市民との意見交換会で継続して生活用水の安定供給に関する意見があることや、民営簡易水道施設の市への移管を望む声も上がっていることから、所管する文教構成委員会を中心に議会として取り組むべき政策課題として位置づけ、 審査しています。港地区における生活用水等の課題の解消に向け、議会は今後も取り組んでいきます。写真があります。現地調査第4回委員会の様子、平成24年8月17日、木々の生い茂る中、大勢の人で話をしている様子の写真です。継続して議会が実施状況を確認。平成27年9月定例会、一般質問。地域の水問題の早期解消を。広報議会平成27年11月1日号掲載ほか、令和3年2月定例会で審査、令和3年度簡易水道事業会計予算、港地区の民間水道施設に対する上下水道局の関わりは、広報議会令和3年5月1日号掲載、令和6年2月定例会議で審査、令和6年度一般会計予算、港地区給水施設の整備状況は、広報議会令和6年5月1日号掲載、令和6年6月補正予算を可決、議案第46号令和6年度一般会計補正予算における港町赤井8組水道組合の給水施設の整備に関する予算は、予算決算委員会第2分科会で審査され、本会議で可決されました。審査では水源変更となった経緯や、それに対する住民の理解、水質に変化がないか確認を継続することなどについて質疑が交わされました。主な質疑の内容。問い。水源変更に伴う水質維持管理の方法は？答え。現在水源として使用する井戸水はフィルター等で水をろ過する必要がありますが、水源変更後はフィルター等でろ過する必要がなくなります。なお、使用予定の湧水の水質に変化がないか、引き続き確認をしていきます。なお、ページ下の方には平成21年から令和6年までの給水施設整備の流れが書かれています。次々に読んでいきます。平成21年第2回市民との意見交換会、平成23年第7回市民との意見交換会、平成24年検討委員会設置、水源などの現地調査、中間報告、港地区区長会と懇談会、平成25年中間報告、最終報告。平成25年の中に、6月定例会で港地区における給水施設未整備地区の早期解消に関する決議を可決。平成26年、市が5年間の整備計画を策定。以降、計画に基づき、地区の給水設備の整備費用を助成。令和3年、簡易水道事業経営戦略を策定。令和5年、整備手法検討調査業務の実施。令和6年、第29回市民との意見交換会、令和6年6月補正予算可決、第30回市民との意見交換会を開催予定。以上で平成21年から令和6年までの意見交換会から動き出した給水施設整備の流れを終わります。